今日は民数記の一章20節から46節までです。民数記の一章20節から46節。イスラエルの長子ルベンの子孫は氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、一人一人名を数えられた20歳以上で軍務に就くことのできる全ての男子であった。ルベン部族で登録されたものは46,500人であった。シメオンの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、一人一人の名を数えられた登録された20歳以上で軍務に就くことができる全ての男子であった。シメオン部族で登録されたものは59,300人であった。ガドの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全ての軍務に就くことのできるものであった。ガド部族で登録されたものは45,650人であった。ユダの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。ユダ部族で登録されたものは74,600人であった。イサカルの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。イサカル部族で登録されたものは54,400人であった。ゼブルンの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。ゼブルン部族で登録されたものは57,400人であった。ヨセフの子孫についてはエフライムの子孫で氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。エフライム部族で登録されたものは45,000人であった。マナセの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。マナセ部族で登録されたものは32,200人であった。ベニヤミンの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。ベニヤミン部族で登録されたものは35,400人であった。ダンの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。ダン部族で登録されたものは62,700人であった。アシェルの子孫については氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことのできるものであった。アシェル部族で登録されたものは41,500人であった。ナフタリの子孫は氏族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、名を数えられた20歳以上で全て軍務に就くことができるものであった。ナフタリ部族で登録されたものは53,400人であった。以上がモーセとアロン、またイスラエルの族長たちが登録した登録名簿である。 この族長たち12人はそれぞれ自分の父祖の家のためのものであった。それで父祖の家ごとに登録された20歳以上のイスラエル人でイスラエルで軍務に就くことのできる全てのもの、すなわち登録されたものの総数は603,550人であった。アメン。まずこの民数記の最初でですね、カイさんはこの民の数を数えなさい、人口調査をして人口登録をしなさいということで、そして、まあ、それぞれの族長の、まあ、その一族の長たるものを、まずカイさんは前回のところで、召し出して名前で呼び出して、でそれで、実際に、今回の箇所ではその部族部族ごとの人数を数えさせました。最も多い部族は、ユダ部族で74,600人ですね。で、大体3万人ぐらいから7万人ぐらいの間で、まあ、部族部族でもうすでにこの時点でですね、人数の差が現れてきております。そして、このイスラエル民族この時点の成人男性20歳以上で全て軍務に就くことができるその総数は、46節にあります通り603,550人になります。おととしぐらいからですかね、創世記から、なるべく詳細にメッセージをしておりますけれども、創世記で、ね、アブラハムの時、その時はもうアブラハムはその時神さんから召し出された時は75歳で、その時このイスラエル民族といえばアブラハム一人でしたね、その男子は。でそれでアブラハムが99歳の時、神さんが現れ、私はエルシャダイ、全能の神である、あなたの子孫を星の数ほどにする、現れました。でアブラハムは、まあ、最初はですね、もう自分の肉の力で産んだイシュマエルが祝福されますように言ってたんですけれども、しかし全能の神さんはその死んだも同然のような100歳のアブラハムから、イサクを産ませました。その時、まあ、2人になったわけ でそうしてですね、どんどんどんどん増えていきます。イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の族長たちが生まれ、そして、創世記が終わったのはエジプトに入った時点でしたね。エジプトに入った時点では70人でした。そして、それから400年以上が過ぎ去ったその後ですね、で今回このイスラエル民族全体アブラハムの子孫たちを数えてみたら、なんと男子だけで60万以上になってるんですね。本当に創世記の学びから始めてきてイスラエル民族もう本当にいつの間にこんなに増えたんだろうと思うかもしれません。もう1世代、一体 何人ぐらい産んだんでしょうね。ちょっと一度計算しようと思ったんですけども、思えばなんか逃避級数だかなんかそういう計算しなきゃいけないか、まあ、ちょっともうその計算、まあ、私の理系だったんですがその数式とか忘れて、どう数式組み込めばいいか忘れてしまったんですけども、とにかく主はですね、確かにこのイスラエル民族をもう星の数ほど砂粒の数ほどもうこの時点で増え広がらせました。エジプトにいた時はエジプト人がもう本当に恐れたんですね。何しろ70人だったこの生徒たちは400年ぐらいで60万にも増え広がってしまった。もうおびただしい増え方になりますね。 で、この中で、それぞれの部族ごとの数が詳細に記されております。これが第1回目の人口調査で、第2回目の人口調査が26章の方に出てきております。で、第2回目の人口調査は、この時点から39年後ぐらいですね、カナンに入る直前に調査しております。その時のですね、数、ちょっと先読みしますと、民数記26章の方、26章の51節の方を見ますと、これがイスラエル人の登録されたもので60万1730人であった、万の単位で言えば60万台で、民数記1章の方で、合計見ても60万台ですね。だいたい第2回目の人口調査の方は、イスラエルの人口総数で見れば、1820人のマイナスになります。第2回目の方が。でも60万という数字はほぼ変わっていないんですね。この荒野の中において、結局ですね、その第1回目の人口調査から第2回目の人口調査までのその39年で、生き残った人っていうのはたった2人しかおりません。ヨシュアとカレブですね。その、たった2人以外のこの60万以上の人たちはみんなその39年の間で荒野で死に絶えてしまったんです。ここで第1回目の調査で、登記された、成人20歳以上の男子たちはみんなこの時点荒野でその39年の間に死に絶えてしまったわけです。神様の国に登記され登録されたからといってみんながみんなその約束の地に入れるわけではないんですね。わずか2人だけでした。それはこのその2人以外はみんな主に逆らったからですね。不従順だったからです。モーセもまたアロンも、そうでした。もっともこの中に、レビ族が、は登録されておりませんでしたので、モーセはその数の中にモーセとアロンは入っていなかったわけですけど、モーセもアロンもレビ族ですから、とにかく神様の家系に登録され、そして軍務につく者として、あなたは神の国の戦士だと登録されたからといって自動的に約束の地に入れるわけではないということを、これは私たち現代生きる私たちの警告ですね。前回のその箇所、ヘブル書の方も開きましたけど、そこには明確にこのことが書かれた警告である。現代を生きる私たちにとっての計画だから、不従順を起こさないようにしましょう。だから偶像崇拝をしないようにしましょう。だからつぶやいたりしないようにしましょう。そういうふうに、あれは、コリント書の方でしたね。コリント書の方にその警告として記されております。さて、この、部族の中、見ましたところ、やはりユダ部族が一番多いですね。ユダは創世記の終わりの方で特にヤコブの祝福を受けました。ユダは獅子の子、その支配者の杖がその間から離れることはない。もっとも昨日の手術メッセージではユダはその杖を遊女の報酬の方に初めは渡してしまったんですけども、しかしユダは本当に祝福されましたね。やはりタマルとのあの件で神様によって鍛えられたからですね、悔い改めたから。そしてユダは自分自身を犠牲にしてまで、そのベニヤミン末っ子を救おうとして、そうして本当に神様に祝福されたからです。でこの部族の 中で、まあ、32節の方にヨセフの子孫については、エフライムの子孫で、で、この中でですね、あのヤコブの子たちの名前を、まあ、追っていくに合計、14いるんじゃないかと思うかもしれません。というのはヨセフがおりエフライム・マナセ、エフライムとマナセはですね、ヨセフの子供です。でもあのヤコブからは直接私の子供とするっていう創世記の終わりの方で、言っており、ですからヨセフは、まあ、ヨセフ部族としては除外されてるんですね。でその代わりにエフライム部族とマナセ部族として、それこの2部族が、イスラエル12部族として飾られており、そしてなおかつですねレビ族、まあ、47節以降にレビ族に関しては、登録されなかった。要するに彼らは祭司の部族として、その相続地が与えられていない。レビ族の相続地は土地ではなく主ご自身であるって定められております。ですからレビ族に関しては登録はされていないんですね。そういうわけで約束の地を受け継ぐにあたって、ヨセフ部族というのはおりません。その代わりにエフライム部族とマナセ部族の相続地が割り当てられ、また相続地はレビ部族というのは割り当てられておりません。その代わりにレビは、主ご自身が相続として与えられているわけからです。でここで、部族がこの数が数えられたのは、まあ、軍務につくものを、まあ、登記して、そしてその人数を把握させるためであり、でなおかつですね、本当にここまでイスラエル民族の数が増えたということを、まあ、やはりこのイスラエル民族たちに知らしめるためですね、まあ、もっとも、ダビデの時代ですね、ダビデは身勝手になんか自分の軍隊がどれほど力強いか、どれほど多いか、まあ、その自分の力を誇りたいがゆえに、自分のその軍隊の数を数えて、そうしてそれは主にあって罪とされました。それはダビデが自分で自分の力を誇ろうとしたからです。でもこちらの民数記の方では、ね、むしろカエサーから数えなさい、ですから数えることそのものは罪でではないんです。むしろ自分で自分を数えるために、自分を誇るために、それは、主の御前に罪になりますけども、しかしここで数えたのは主がですね、恵みの数を数えなさい、私がどれほどあなた方を祝福しているのか、それを私たちこの神のために知らしめるためにあえて主は数えなさいと言われる時があります。その時は数えるべきです。しかし私たちが身勝手に自分の力を誇りたいような、まあ、そういう時勝手にですねめねめねすることは、それは良くないわけですね。ですから身勝手に数える、それは良くない。しかし主が恵みを数えなさいと言われた時、それはもうぜひとも数えて、そして主がどれほど私たちを恵んでくださったか、まあ、それはですね、主が数えなさいと言われた時は、ぜひとも数えるべきなんですね。まあ、これまたちょっと先取りではあるんですけども、ここに部族ごとの人数が、ね、第1回目と第2回目に明確に示されていることから、部族ごとの増減が分かるんですね。荒野でどの部族が増え広がったか、どの部族が減少したか、まあ、それもその26章と見比べれば非常によく分かります。でこの中でですね、まあ、特に、例えばシメオン部族はですね、まあ、この時点では5万9300人いたんですが、しかし第2回目の方は3万7000に減ってしまいました。だいたい 63% のマイナスになります。まあ、シメオン部族といえば、まあ、その直前の25章に、まあ、ベオルの事件がありまして、 で、あのモアブ人の女を連れ込んで、モアブ人の女たちとイスラエル全体が不貧困を犯して、で、前回衆がですね、悔い改めの集会しているところを、シメオン部族のある男性が、女を堂々と自分の天幕に連れ込んでということをしておりました。それがシメオン部族の、男性だったんですけども、ですからその直前の事件で、シメオン部族が、だいぶ主に打たれてしまったのではないかと思われております。で、第2回目の人口調査はですね、その相続地を、割り当てるための、指標としました。ですからこのカナンの地に入る直前に、その部族がどれほどの人数があるか、多い部族、ユダ部族はですね、ちなみに、合計1900人のプラスだったんですけども、ですから7万ぐらい、ユダ部族が一番人数が多く、また割り当て地も、広かったんですけども、ですから約束の地に入る直前の状態で、その永遠のその約束の土地の広さが、決定したんですね。ユダ部族は、とても多かったんですけれども、しかし、シメオン部族はもう約束の地に入る直前のその時点の人数が、この決まってしまって、それで割り当て地も、それなりの数しかもらえない。ですから私たち、この荒野での査定はですね、本当に重要なわけです。荒野でいかに、荒野といいますか、その試練の時ですね、試練の時にいかに私たち自身をですね、その信仰において保つか、私たち自身がですね、本当に主から、この人は、霊的な土地を、広がったとか、霊的な土地は狭まったとか、私たちはこの地上で生きている間にその査定を受けているわけです。私たちがこの地上で成した行いに従って、天における永遠の査定が決まるわけです。ですから私たちはこの地上においてですね、主から召し出された時点から財産を減らしてはならないんです。主に召し出された時点から、ますますですね、与えられたタラントを活用して、しっかりとそれで御国のためのビジネスをして、そして財産を増え広がらせるべきです。この荒野での査定において、本当に増やした人もおれば、減らした人もおり、そして増やした人はそのカナンに入った時点でその土地の分配も非常に多かったんですが、しかしこの荒野でのその人数を減らしてしまった部族は、狭い土地が割り当てられました。このこともまた私たちに とっての本当に警告になります。皆さんはこの地上、今生きている時、この時点で皆さんはぜひ霊的な人数を増やしましょう。霊的な土地を増やしましょう。天において積む宝の量を今この地上においてたくさん増やして、そして永遠に入った時、約束の天に入った時、暁には本当に天においてたくさんの土地を得て、そして、本当に栄え、この地上においても天においても栄えていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この一つ一つの部族において人数がはっきりと数えられており、すでに差があることを見ております。確かに天の御国においても兄弟姉妹に割り当てられているものの差があります。またこの地上においても割り当てられているタラントの差もあります。ただ私たちには忠実さが求められております。それぞれの差を見たり測ったり数えたりすること、自分のために数えることは良くないことです。ただ主が恵みを数えなさいと言われた時は数えるべきであり、そして 私たちに割り当てられたこのタラントをしっかりとこの地上においては私たちは活用して、そして永遠の査定の時においては本当に多くのボーナスをいただくことができる私たちでありますように。ある部族は減ってしまい、ある部族は増えました。いよいよカナの地に入る直前の第2回目人口調査のその調査は、土地の割り当てのための査定でした。主よ、どうか私たちはこの地上における査定、天に入る上での査定のを本当に良くすることができますために、今日々この地上におけるその試験期間、これをしっかりと忠実に天の御国のために日々励んでいくことができますように、イエスよ、私たちのこの信仰生活を今整え祝福してください。どうか生徒たち一人一人が天においては多くの査定を得て、そして永遠を享受することができますように、イエスよ、どうか助けてください。今日いただいたこの恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。